8月7日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。さて、季節は7月に入ったということで、もう間もなく本格的な夏がやってきますね。夏休みには海や山、旅行に出かけるなど楽しい計画を立てている方も多いと思いますが、日本の夏といえばお祭りですよね。今日はお祭りが地域の絆をつなぐと題して、蟹市のお祭りについて市長にお話を伺います。富田市長、今回もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ところで突然ですけれども、市長は浴衣をお召しになることはありますか？
毎年夏には浴衣を着て、はい、いろいろと出かけます。
さすがおしゃれな市長ですね。実はちょうどこのラジオの収録の前に、市長が浴衣姿でケーブルテレビさんの撮影をされたと伺ったんですが。
そうですね、はい、約1年ぶりに浴衣を出してきました。
久しぶりの浴衣はいかがでしたか？
そうですね、しょっちゅう着てるわけじゃないんでね、最初は帯を締めるときにね、あれどうだったかしらって言って、ちょっと若干、思い出しながらですけどね、しっかり着れたというふうに思います。
はい、それは良かったです。これから着る機会がね、たくさん増えてくると思います。今市長がおっしゃったケーブルテレビ版のようこそ市長室へは、明日8日までの放送なんですよね。
そうですね、毎年ね、地域行って、盆踊りの時にね、私の浴衣姿を見た人もいらっしゃると思いますが、見たことのない方はそれほど似合ってるかどうか分かりませんけども、ケーブルテレビを見ていただければと思います。
はい、きっと浴衣がお似合いな富田市長ということで、蟹にはですね、浴衣の似合う場所、そして行事がたくさんあるということなんです。それではここからは、市内各所で行われる夏祭りにはどんなものがあるか、ぜひ市長にお聞きしたいと思います。お願いいたします。
はい、それではね、まず伝統的なね、お祭りを行事を紹介したいと思います。片平の石原というところにね、立早神社っていうのがありまして、そこで提灯祭りっていうのが行われるんですね。で、屋台にね、12個の赤い提灯が並んで、12というのは12ヶ月で、12ヶ月1年の無事をね、祈るということで、12の赤い提灯に、周りを白い提灯、これは、各家庭から家族の無事を祈るということで、白い提灯がね、集められて、出汁を飾るんですね。
はい、私これ写真を見させていただいたんですが、こうなかなか独特なというか珍しい形ですよね。こう市長がおっしゃったように、真ん中にスッと天に昇るように赤い提灯が昇っておりまして、周りをこう白っぽい提灯がこう幻想的に飾っていますね。随分歴史のある出汁だなという感じがいたします。
そうですね、夜の境内にね、提灯が浮かび上がってね、とても幻想的ですよね。
本当にそうですね。お盆の時期になりますと、灯籠流しなど先祖の霊を迎えて送る明かりというのが思い浮かぶと思うんですが、こちらのお祭りは神様に祈りを届ける明かりとして灯されるんですね。一つ一つの提灯に皆さんの思いが込められていると思うと、一層風情を感じそうです。市長、他にもお祭りはどんなものがありますか？
そうですね、蟹山のね、下町にはね、虫送りという昔からの行事がね、続いてるんですけども、これはね、夏に流行する疫病とかね、大切なお米稲をね、食い荒らす害虫とかね、こういうのは大変皆さんには恐れくしくて、また困ったものなんですね。そういうその疫病神を人形に乗り移らせてね、これを木曽川にね、流して毒行けと。今もちろん環境が大切ですので、今はその船はね、回収しますけどね、そういうことで、以前はね、全国各地で行われたと思うんですけども、 今カニはドタヤ仲井戸ということで継承されてるって聞いてますけどね、だんだん少なくなりましたね。
そうですか。人形を身代わりにして川に流して厄を払うというのは、例えば七夕ですとかひな祭りなど全国的に見られる風習でもあると思います。その中でもここのカニで今市長がご説明くださった虫送りが行われているというのは、昔から農業が行われてきたカニの風土を感じさせますよね。伝統的な民族行事、今でも続いているのは大変貴重なことだと思います。
他にもね、興味深いものがあってね、春のやぶさめでね、非常に有名な土田の白髭神社ですね、ここでは枠栗祭り、和ですね、リングですね、枠栗祭りという無病息災を祈るお祭りがあって、境内にね、かやや笹の葉でね巻きつけた和ですね、かやの和って書いて地の和って読むんですけども、この地の輪をね、みんなが八の字にぐるぐるとくぐると、それで無病息災を祈るということなんですけど、境内にね祭壇や地の輪が設置されてね、子供が見ても神聖な、とても神聖なね雰囲気を感じられることができると思いますね。
こう小さなお子さんが大きなこの輪をくぐっていく様子はやっぱり特別な感じがしますよね。小さい頃は確かにこう暗闇が怖かったり、大人になって今よりもずっとそうした感性が敏感だったように思います。地域の伝統行事は特に子どもたちにはきっといい体験になるでしょうね。地域の伝統行事は特に子どもたちにはいい体験になるでしょうね。
そうですね。この他にもね、市内には伝統的なお祭りや行事があるんですけどね、決して観光的なね見せ物になるというようなその派手さっていうのはねないんですけども、ずっと地域の方々が守ってきた お祭りだけにね、先人の人たちの思いというのがね、余計感じられるような気がしますね。
そうですね。カニにはこんなこの土地に根ざして生きていくためのたくさんの伝統行事が残っていることが分かりました。この先も地域の皆さんに引き継がれていってほしいですよね。
そうですね、私もそう思います。それと珍しいお祭りということではね、洞窟夏祭りっていうのがね、非常に珍しいと思うんですけども、葉崎のねおちょぼ稲荷にある戦時中の軍需工場跡のね洞窟を使って開催されるお祭りで、私が調べた限りですけどね、戦争の遺跡を使用したお祭りっていうのはねここだけのようなんですよ。
カニだけなんですか。確かに私はカニに軍需工場用に掘られた洞窟があるということだけでも驚きだったんですが、他の地域ではなさそうなお祭りですよね。ちょっと怖そうな感じもするんですが、洞窟の中では何が行われるんですか。
これがね、洞窟というとね暗いとかなんかちょっとお化け屋敷のような感じがするんですけど、そうじゃなくてね、お店がね出ましてね、とっても賑やかでね、おまけに非常に奥行きのある洞窟なんで、ひんやり夏でもね本当にひんやりとしてて、夕涼みがてらにねぜひ行ってみてほしいと思いますね。
そうなんですね。涼しくて楽しいお祭りということで安心いたしました。今年は7月23日そして24日に開催される予定と聞いています。ぜひ行ってみたいです。
それから忘れていけないのは毎年大盛況のカニ夏祭りですね。
はい、市長、私これを待っていました。はい、今日もですね、市役所に来た時入り口にカウントダウンの看板、夏祭りまで、はい、残り何日というのを見ながらこちらまで来ましたよ。
はい、今年も楽しみにされている方がね多いと思いますけども、8月の13、14日にね開催されます。カニの美味しいグルメが食べられる物産展とかね、お化け屋敷など今年も楽しい企画がね満載です。また今年度ね、戦国城跡巡り事業と一環ということでね、市内各地でチャンバラ合戦というのをやってるんですけど、これも14日に夏祭りの会場で行います。今まで、ね、花ベスタ記念公園とか各地の公民館でねやっておりまして、チャンバラを通じてカニの戦国時代の歴史をね、みんなに知ってもらおうということなんですが、大変盛況でね、チャンバラって言ってもね、スポンジでできた刀でとても安全なものですから、私たちの頃ね、子供の頃は、男の子はね新聞紙を丸めてね チャンバラをやったんですけど、まあ、そういうことも思い出してぜひ親子でね参加してほしいと思いますね。
はい、カニ夏祭りは本当に毎年大勢の人でにぎわいますし、こう童心に帰ることもできるお祭りですよね。花火も迫力がありますし、夕方から行われる盆踊り、こちら盛り上がってまいりますね。
あの昨年私やぐらの上でね、あの女性の方々と一緒に浴衣で踊りましたけど、
はい、そうだったんですね。
踊る人もいれば、あの遠回しにね、あの見てる方も見えるんですね。あのちょっと恥ずかしいような気もしますけど、私もそんなに上手なわけじゃなくて、また全然知らない踊りもあってね、周りを見ながらね、踊ったんですけれども、別に恥ずかしくないし、間違えてもへっちゃらですのでね、ぜひ今年はね、去年踊らなかった方はぜひ踊りの輪に入っていただきたいなというふうに思いますね。もともと盆踊りはね、秋のね、五穀豊穣をねお願いしたり、こうやって、みんなで、無事にいられることをねご先祖様に感謝したり、そういう意味もあるんですけども、男女の出会いの場、今でいう婚活の場にもね、なってましたので、女性も男性もね、浴衣を着てね、普段とは違う魅力をいっぱい振りまいて参加してほしいと思いますね。
それはいいですね。婚活の場としてのお祭りですか。浴衣姿で思いっきり楽しめば良い出会いにもつながりそうです。皆さんぜひカニのお祭りで夏を満喫してください。
今までお話した、しましたようなね、伝統的にずっと続いているお祭りもあれば、新しい今イベントも、ね、あるんですね。今回6回目を迎える片平の花火ですね。これもその代表例で、平成23年に商工会議所の青年部の皆さんが地域を盛り上げると、そのために花火をしようということでね、始められて、ただその大きな川がないしどこであげようということになって、稲刈りをした後のね田んぼを利用して花火をあげるということで、晩秋の花火で、最初はちょっとなんかね、季節が違うんじゃないかという思いもあったんですけど、これがまた風情があってね、年々すごい人が増えててね、大人気なんですね。こういうのもずっと皆さんのお力で、続けられれば伝統ということにもなりますのでね、ぜひ続けてほしいと思いますね。こうして今お話ししたような、そのずっと皆さんが守り続けておられる伝統的なお祭りもあれば、新しいみんなの力で作っていくお祭りもあって、古いものを守る一方で新しいものを作っていくというね、カニの市民の皆さん の力がね、本当頼りになりますね。
そうですね。前回空き家空き地の管理でご紹介いただいた緑自治会さんもそうでしたが、地域を活性化しよう、盛り上げようと熱心に活動していらっしゃって、カニ市民の皆さんの力はすごいなと今のお話を聞いても感じました。
今日ねご紹介した以外にも、市内にはお祭りとかイベントがありますので、市役所や各連絡所にねイベントカレンダーっていうのが置いてありますので、ホームページからもね見ていただけるんですが、それを参考にしていただいてね、ぜひ思いっきりねカニのいろんなイベントを楽しんでほしいと思います。
はい、皆さんどうぞカニの盛りだくさんのイベントをお見逃しなく。ところで市長、今日はお祭りが地域の絆をつなぐというテーマでお話を伺ってきましたが、今お祭りの持つ力が見直されつつあると聞いたことがあります。
はい、お祭りはね娯楽というのが少なかった頃にね、大変みんなが楽しみにしているね、大切な娯楽という一方でね、集落の結束を強めるという大切な役割があったんですね。お祭りの準備でいろいろ話し合う中で、お祭りの話とか地域の問題とか誰かが困ってるとかね、そういう話が出て、じゃあ何とかしようということになっていくんですね。 ですからお祭りを通じてつながりを深めるってことが地域の支えを守ってね、防犯防災ね、あるいは困っているお年寄りとかね、あるいは子育て世代とかね、そういうのを助ける、そういうことにつながっていくんですね。ですからこういうのが日本に古くから伝わっており、そして次の世代にもね、しっかりと受け継いでいかなきゃいけない大切な日本の精神だというふうに思いますね。
なるほど、地域にはお祭りが必要なんですね。どんな小さなお祭りでもお祭りを通じて絆を深め強くしていくことは、その地域の一つの魅力にもつながると思いました。市長、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、ラジオを聞きの皆さん、おやと思われたかもしれません、涼しげな音が聞こえておりますが、
スズムシですね。
はい、
これ2年前にね、鳩吹台の高齢者の集まりにお邪魔した時にいただいたんですね。で、市長室はすごく暑いもんですから、去年もう10月頃にね、卵が帰り出しましてね、元気に冬を越して3月から泣き出したんですよ。
もう春からこの涼しげな声が、
今日は夏の話題なのに、
はい、
絶好調で泣いてるスズムシ、それからまた生まれたばかりの小さなものもいたり、ちょっと市長室は一足早く秋の音色が響いて季節感がちょっとないですね
でもこう風鈴の音色のようにですねとても夏にはぴったりな音だなと思います。はい、今日はそんな風情のある音も交えながらお届けいたしました。市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回はお祭りが地域の絆をつなぐと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみに。今日のご案内役は FM ララの吉田茂でした。